おはようございます。今日もルカによる福音書をともに見ていきますが、今日は16章からともに見ていきたいと思います。16章の今日は19節からですが、聖書の中で見ていきますと、イエス様がしばしばこの死後の世界について語られます。しばしば天国についても、また地獄についても語られますね。で、まあ、イエス様がですね、死後の世界について話すときに、それはイエス様が何か想像して語るよりも、イエス様は直接ですね、知っておられます。まあ、というのもイエス様が天から来られましたから、もちろん天国についてよく知っておられますね。赤ちゃんとして生まれた前も天におられたし、また地上に生き、十字架で死なれ3日目によみがえられてからも天に戻られました、ね、家に戻りましたというと、まあ、家のことは分かりますよね。でそれだけではなくて、地獄というのはそもそも悪魔と悪魔に従った天使あるいは悪霊のために作られましたが、それは誰が作られたかというとイエス様ですね。ですから死後の世界についてイエス様は詳しくもちろん知っておられますね。で結局今日の話では地獄について注意として一つの話をしておりますね。まあ例え話ですかね。この金持ちとラザロというねようによく呼ばれているこの例え話です。で今日のこの学びの中で、まあその背景をまず見てから、そのお話から4つのレッスンを学びたいと思います。4つのことをね、学んでみたいと思います。で、So, Tabby is mom, okay? Maybe I'll check on her. まあ、このルカによる福音書16章の19節からと言いましたが、まずそのイエス様の話の背景についてもう一度復習になりますが、16章の13節14節を見ます。149ページですが、しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、また一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも使えるということはできません。14節、さて金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。ありますね。イエス様のお話の今日のこの19節からのねお話のきっかけというのは何かと言いますと、まあ、数週間前にイエス様がお話になった例え話がありましたね。16章の1節からの話ですが、まあ、そういう話を弟子たちに話したんですが、パリサイ人たちも聞いてましたね。でそれを聞いたパリサイ人たちは金が好きだったので、まあ、イエス様のこのようなこうお金についての話を、まあ、バカにしてたんですね。あざ笑いました。で、まあ、結局パリサイ人としては自分たちがお金持ちだということは神様の祝福の証明だと考えてました。神様が私たちを祝福しています、ほら見てください、こんなに裕福ですとね、こんなふうに彼らは考えてたんですね。まあ逆もそうですが、この貧しい人や病を抱えている人は、まあそれは神様の言うならば 呪いとか裁きとかそういうふうにこう考えてましたね。で、まあ、ここでイエス様がこれから19節からお話になるこの話ですが、そこにはちょうど2人の人物がいまして、まあ、1人は裕福で1人は貧しいわけですね。そしてその2人の、まあ、この地上でのこともちょっとですね紹介しますが、死後の世界のこともイエス様が語られます。結局イエス様はこのお話を通してパリサイ人を中心に話してますね。パリサイ人は、偽善者であり、自分たちは罪という問題がないし神様のに裁かれないと考えてましたが、まあ、結局イエス様がこのパリサイ人にこの来たる神様の罪への裁きについてこう警告しています。さあこのお話を読みましょうね。16章の19節からですね。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おどきの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧しい人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとアブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。でこういう話ですね。まあ、続きもあります。後で読みますけれども、まあ、ここでは2人のですね人物の話ですね。お金持ちの人とそして、まあ、ラザロというこの貧しい方のこの2人ですね。この地上での生活をほんのわずかですが紹介して、そしてその後の死後の世界についても少し紹介しています。で考えるといずれも非常にその差が大きいですよね。地上の生活にしろその後の死後の生活にしろ大きな差がありますね。まあ、このお話はさっきも言いましたようにパリサイ人たちの間違った教えを正す意味であるいは注意するためにこの、まあ、お金について間違って考えてましたから、その注意するためにイエス様が語られたんですね。イエス様はこのようにこのお金をですねよく注意してましたね。ルカによる福音書18章の24節から、まあ、裕福な青年がイエス様のところに訪ねてきたこの箇所ですね。でこうイエス様に従いたいと永遠の命をどうすれば得られるかというこの質問に対して、そんなやり取りの中で彼は残念がって去っていくんですね。イエス様からルカの18章の24節で、イエス様がそういう姿を見てどうおっしゃったかというと、ここですね、153ページですが、ルカの18章の24節ですね。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いていた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。それとペテロが言った。あ、そこまでですね。で、まあ結局当時の考えでは、 裕福なものこそ神様の祝福に預かっているから、それこそ裕福な人は当然そんなこう地上で神様の恵みに預かっているものですから、それは神の国においても天国には当然行けるようなこう感覚だったんですね。ですからここで金持ちがなんとこう神の国に入るの難しいとイエス様はおっしゃると、いやそしたら先生誰が入れるんですかというこう反応なんですね。すなわちこのようにこの裕福で神様の祝福に預かっているこの地上においてですね、ものが天国に入れないとしたらば、じゃあ一体誰が入れるんですかってい こう質問なんですね。まあですからそのようにユダヤ社会ではこの間違ってましたね、考えが。裕福なら神様の祝福に預かっているしということですね。さあでも今日の私たちの社会ですから、ちょっとルカによる福音書16章に戻りますと、24節から見ますとこのようにありますね。そのお話の続きですね。まあこの金持ちが目を上げるとアブラハムとラザロを見たんですね。そして24節、金持ちが話してますね。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を増やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。でこのように読むと受ける印象としては、まあ誤解がないように話しますが、受ける印象としては結局この地上で楽に生活する人はまあ天国に行けない、地上でいろいろ苦しむ人は天国に行ける、こんな印象を受けますよね。でもイエス様はそういうような話をしていないんですね。例えばアブラハムの懐にラザロがいたとありますが、アブラハムは金持ちですね。ですからお金持ちだからもう天国はペケというね、こういう話じゃないんです。でもお金をどう思うかということはありますよね。お金に執着があったり、お金にとらわれて神様を思わない心であれば、それは私たちは注意すべきですね。だからイエス様が、そのお金と神に同時に使えられませんとこう注意をしているこの続きですよね。でパリサイ人たちはそこをちゃんと理解してないんですね。まあ結局突き詰めて言えばお金で天国には当然入りません。まあこれはパリサイ人たちはそう考えてたようですが、でも逆もそうですね。私は貧乏だから当然天国に来ますと、これも違いますね。そういうこと、そういう話ではないんです。結局聖書全体見ますと、イエス様がしばしば言っていますことは、いつも言っていることは、罪の悔い改めとイエス様を救い主として信じることによって私たち罪許され天国に入ることができるんです。これが唯一の天国に入る道ですね。でもこのパリサイ人たちへの注意としてイエス様が話してますね。さあそのようにこのお話からの教訓をですね、いくつか見ていきたいと思います。まずはですね、富は神からの祝福とは限らないということが一つイエス様が伝えようとしているように思います。結局富の危険をイエス様が話したところ、パリサイ人はそれをバカにしていたんですが、イエス様は彼らにですね、この富の危険について知っていただきたく、こうお話になったように思いますね。まあ、富は神からの祝福とは限らないということですね。パリサイ人たちは というと神様からの祝福と決めつけていましたが、必ずしもそうではない、まあ、今日もこのパリサイ人のように多くの人はそのように勘違いしているように思いますね。まあ、結局楽な生活、裕福な生活、問題のない生活を神の祝福と思い、そしてその逆を神様の祝福がないというふうに勘違いするわけです。結局ですから、貧しい生活、お金が足りないとか、病気を抱えているとか、いろいろ困難な中にいることやら、そのような、こう例えば学校ではよく勉強がうまくいかないとか、まあいろいろね、そういうように、こういうのは神様からの祝福がない証拠とか、あるいはまあ神様に呪われている、極端に言うとそんなふうに勘違いするかもしれませんね。結局物事が自分の思うように進むと、神様が私の味方だと考えたり、物事が自分の思うようにいかない時には神様は私に対抗している、反対していると考えたりしがちですね。まあしかし必ずしもそうじゃないんですね。結局神様が私たちに困難を与えるのは、しばしば私たちをご自分のところに引き寄せるためですね。引き寄せるためにそうします。私たちがもっとこう神様をよく信頼できるように、そのようにしてくださいますね。で、結局考えるとですね、この多くの場合、富は罠となるんですね。私たちの罠となりますね。一箇所を見ますと、第一テモテの6章ですね。第一テモテの6章ですが、7節からですね、411ページですが、第一テモテ6章7節からですね、私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。そうですね、裸で生まれてきたし、まあ、何も持たずにこの世を去るということですよね。で、衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました、ね。まあ、このようにこの多くの場合、お金、富はですね、罠となってしまいますね。まあ、パウロがテモテに注意を呼びかけてますね。まあ、お金そのものよりもですね、9節にあるように金持ちになりたがる人たちとか、10節には金銭を愛するもの、愛することがとか、そこですよね。まあ、イエス様は言う通りですね、お金に使え、神に同時に使えることはできないとね、ここに大きな罠があります。私たちがお金を愛したり富を求めたりするときに、そのことによって私たちの心は神様から遠ざかりがちです。そしてその結果、私たち人生を無駄にしてしまうわけですね。まあ、このパウロが言うように、裸で生まれてきたし、何も持たずにこの世を去りますから、まあ、せいぜいあの世に持っていけるのは人格と愛する友ですね。 ものは持っていけません。ですからそのように私たちは価値観をきちっと持つべきですね。そういうことですね。まあ、ですからまずイエス様がここでパリサイ人たちにお伝えしようとすることは、富は神からの祝福とは限らない、しばしばそれは大変な罠ですと注意してくださいということが一つと、そしてもう一つですね、まあ、今日見たこのお話の中には裕福な方と貧しい方がいましたよね。2番目には私たちが貧困者、まあ、この貧しい方をですね助けるべきですと、こういうことですね。というのも主はこの貧しい人を心に留めておられますから、ね、私たちは聖書を読むとそれは非常に明らかですよね。イエス様自身もそうおっしゃってますね。まあ、イエス様の最初の説教ですね、街道で話された時にルカによる福音書の4章の17節からですね、17節から19節ですね、114ページですが、まあ、イザヤ書からイエス様が読まれたんですね。すると預言者イザヤ書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。まあ、イエス様が読んでるんですね。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたから、主は私を使わされた。囚われた人を斜面を盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。あ、イザヤ書の引用ですね。でその中には貧しい人とか強いられたものとか盲人とか、まあ、捕らえられたもの、いろいろ困った方ですね。まあ、イエス様がそのために来られた。すなわち神様はこの私たちのことを、弱い私たちのことを心に留めているということですね。それは弱さは例えば経済的なものであれ、それは健康面であれ、まあそれはどんな面でも弱さを主は顧みてくださる。で結局私たちのことを心に留めるということですね。でそのように私たちが弱さを抱えていると、そのゆえにあるいは神様の御助けを求めることが多いですね。でラザロという名前はですね、意味はですね、まあよく使われた名前ですが、その意味は主は助けるという、こういう、あるいは主は助けというね、こういう意味ですね。まあイエス様はあえてその名前を用いたように思いますね。まあ乞食ほどの、そして病気を抱えている弱い困ったこう人物ですが、神様が助けてくださる、主は助けてくださるという、こういう名前を持ってますね、つけたわけですね。で結局ラザロはこのように貧しい、病んでいるこのラザロは私たちの霊的状態を表しています。私たちは霊的には全く何もない、乞食のようなものであり、病気に例えるとすれば致命的な死につながる病気を抱えているわけですね。治療はないです、罪の治療はね。そういうような私たちです。でそのような私たちは神様の御助けがなければ何らこう期待は、何らこう救いはないわけですね。まあ、例えばイエス様が有名な三条の説教ではこのように始まってますね。マタイの5章3節、一番最初のイエス様のお言葉ですね。5章3節、6ページになりますが、 心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだから。心の貧しい人、ね、貧しいものはかわいそうですねというのは普通思うんですけど、ではなくて幸いですと。でなぜかというと、天の御国がその人たちのものだからです。で繰り返しますが、お金がないから天国に行くという話ではないんです。病気だから天国に行くという話ではないんです。そうではなくて、心の貧しいものというのは、自分の心は本当に貧弱だなという、こう意識を持つ、そのことを自覚することによって神様の救いを求め、御助けを求める。なので幸いですと。で逆に言うと、俺はこのままでいいんだと思っているものは神様の御助けを求めませんから、それこそ哀れなんですね。そういうような話ですね。まあですから、私たちがこのように主は貧しいものを心に留めておられますから、当然私たちもこの貧しいものを助けるのは主の御旨ですね。主はそのように願ってます。まあ、パリサイ人たちというのは割と、この施しをするものではあります。でもあの三条の説教ではイエス様が言っているように、施しをするときに自分の周りにラッパを吹いてはならないと、ね、そうですよね。結局パリサイ人たちは施しをするときに、まあ、言うならば PR として施しをします。ほら見てください、私はこんなにすごいことをしてますよっていう、本当に貧しい方のことを心に留めるのではなくて、皆さんにこうね、よく思われたくそのようにしているんですね。ですから当然そういうことではいけませんね。彼らは本当に神様のこと、あるいはこの貧しい人たちのことを心に留めていない、いや自分の評判を考えているだけですね。まあ聖書の至るところにその貧しい方への施しやそういうことについて書いてます。ちょっと時間が進んでますので、一箇所だけ見ますが、第一ヨハネの3章の17節18節ですね。第一ヨハネの3章の17節18節、468ページですが、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。このようにですね、私たちが人の助けができるのに心に留めない、あるいは憐れみを示さない、助けを差し出さないようなことはあってはならないとありますね。神様がこのように貧しい方を愛しているので、私たちもそうすべきですね。まあ、今日の話に戻りますと、16章の24節では、まあ、このお金持ちはですね、アブラハムの懐にいるその人を見て、まあ、ラザロだと意識してますね。彼は叫んでいった。この金持ちが話してますね。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりませんとこう言うんですね。なんとこのお金持ちはラザロの名前を知ってます。でもということは、地上であのラザロのことを意識していたんですが、助けようとしていないんですよね。 まあ、本当にそういう意味ではここでイエス様が言わんとしていることが、まあ、この貧しい方々を助けるべきですね。そして3番目のレッスンとしては、この地獄の裁きから逃れられませんということですね。まあ、ここではこの方は とても苦しんでおりますから、ラザロをよこしてくれ、助けてくれ、憐れんでくださいと言うんですね。でもこのアブラハムはそれはできませんと言うんですね。例えば25節では、アブラハムは言った、子よ思い出してみてください、生きている間悪いものを受けました、しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりではなく、26節ですね、私たちとお前の間には大きな淵があります、ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。すなわち、まあ、そもそもラザロは地獄に渡っていけませんし、まあ、逆もそうですね、地獄から天国に渡ることもできません。で、結局この地獄の苦しみから解放はないということがまずイエス様言ってますね。まあ、しばしば人によってはですね、この地上での苦しみが死ぬと良くなると考えております。でもこの地上での苦しみはいくら大変でも地獄と比較するならば比べ物にはなりません。というのも、この地上では私たちはどんなに苦しんでも、そこにはまだ神様の愛と憐れみも存在するわけですが、しかし地獄では神様の愛と憐れみ、恵みは一切取り除かれています、ないんですね。地獄とは神様のいわばない場所です。神様の祝福や愛情も一滴もない、この本当に惨めな怖い場所ですね。結局どうしてそうかと言いますとね、人は神様なんかいりませんと言って神様を人生から締め出してますので、わかりました、じゃあそういう場所を用意しますということなんですね。そして地獄はそれほどの場所なんですね。で、今見ましたように、この地獄から天国に移動はできないんですね。まあ、ラザロをよこせと言ってますが、ラザロは行けないし、地獄からもこの金持ちは移動できません。で、この人のことを見るとどうでしょうか。この地獄にいてもラザロのことを見下してますよね。ラザロのことをまだこう、まあ、あの貧乏小敷のような、そういう扱いですよね。いわばね、地獄でも彼は神様のことではなく自分の苦しみ、自分のことをまず優先して考えていますよね。まあ、私たちはみんなそういう罪の性質を持って生まれてきたんです。すなわち我先の思いが私たちに罪の性質からですね、受け継いでいるわけです。一箇所見ますと、エペソの2章の1節からですね、エペソの2章の1節からですね、1節から4節まで、374ページになりますが、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。 私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらの身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、とこう続くんですね。私たちも、まあ、このエペソはですね、まだイエス様を信じた兄弟姉妹に書き送ったんですが、以前はこうでしたねとこう言ってます。以前はこの不従順な子ら、悪魔の子供として神様に逆らっていましたが、そういう神様の、まあ、本来ならこの怒りを受けるべきこの存在でしたが、神様の裁きに預かるべくものでしたが、神様の憐れみのゆえに、この愛のゆえに、この救いが与えられたという話ですね。8節から飛ばして8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちが本当に神様の愛と憐れみによって救い主が与えられて、このイエス様を信じることによって天国に行けるわけです。さて4番目の、まあ、教訓ですね。この話から、それは、神様の御言葉に聞き従うことが重要です。聞き従うべきですね。さあ、お話のところに戻りますが、16章の最後の方を読みましょうね。27節からですが、彼は言った、父よ、ではお願いです、まあ、お金持ちがまた話してますね。ラゾロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言って聞かせてください。しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセ、彼らごめんなさい、29節ですね。しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります。そういうことを聞くべきです。そのいうことを聞くべきですね、まあ、この聖書を聞くべきですということですね。そして続きにありますが、彼らは言った、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った、もしモーセと預言者の教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。ありますね。まあ、この神様の御言葉に聞き従うことがいかに重要かということを最後に締めくくりとしてありますよね。まあ、ここではこのお金持ちはですね、もう一つお願いがあります。それはこのラザロを、私の家族に送ってくれ。なので彼らに地獄の苦しみについて警告してください。でもアブラハムはですね、いや聖書はあるのでそれで十分です、聖書を聞くべきです。まあこの金持ちはですね、神様のことではなく自分の思いを優先していますから、いや誰かが死人の中から蘇ったらきっと聞いてくれるでしょう、だから送ってくださいという話ですね。でもそうとは限りませんね。まあここには深い意味がありますね。いろいろと言えますが、パリサイ人たちはいろんなイエス様の奇跡を見てきましたが一向に信じません、ね、 でしかもイエス様は後々十字架にかかられた後にはよみがえりますがそれでも信じようとしないわけですね。イエス様がそのように彼らに伝えてますね。ですから、まあ、奇跡を見ても信仰につながらない、つながるとは限らない。よくそんな話を聞きますよね。私はイエス様を見たなら、イエス様の奇跡を見ることができたら、それは信じます。いやいや、そうとは限りませんよ。そうとは限りません。イエス様の奇跡をいっぱい見てた人はいますが、そのまま信じないんですよね。ですからそうとは限りません。いや、信仰はというと、それは神様のお言葉を聞き信じることから来るんですね。奇跡を見たからじゃないんです。奇跡を見たきっかけがお言葉に心が向くっていうこともあるかもしれませんが、それはあるかもしれませんが、でもお言葉ですね。一箇所見ますと、まあ、31節ね、さっきも見ましたが、もしモーセと預言者の教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。そうですよね、聞き入れませんよね。ローマ人の手紙の10章の17節ですね、見ますと、Maybe they'll turn the air on. Yeah. ローマの、10章の17節ですね。306ページになりますが、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。私たちの信仰の秘訣はお言葉ですね。これは神様の信仰への道です。目によるものではなくて、 目で見るね、目でこれを見た、確認できたというのではなくて、そうではなくて神様の御約束に基づくわけですね。どうでしょうか、私は信じたい、信仰を持ちたい、そういう思いがありますか。そうであれば、そのためには何よりも神様のお言葉と接することが重要です。よく読んだり聞いたり、心をそれに開いたりすることが重要ですね。まあ、このアブラハムは信仰の父とも呼ばれてますが、このアブラハムについて、まあ、この今日のお話の中に出ましたよね。アブラハムの懐にこのラザロがいましたよね。このアブラハムの信仰について何とあるかというとですね、ローマ人の手紙の、同じローマですが、4章の3節をご覧ください。ローマの4章3節ですね。294ページですが、聖書は何と言っていますか。それではアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとありますね。神様のお言葉を信じたんですね。神様の御約束は、まあ、ある意味とんでもない御約束だったんです。100歳のこのアブラハムには、奥様、まあ、90歳でしょうか、ちょっと覚えてませんが、まあ、ご年配でもう子供が産めないこう体ですが、赤ちゃんは来年生まれますというね、ような話ですね。23節5節から5節見ましょう。飛ばしてですね、しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけではなく、だからこのようにこのアブラムは、神を信じて義と見なされたというのは、それは単にアブラハムを指して言っただけではないということですね。24節、また私たちのためです、すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義と見なされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、 私たちが義と認められるためによみがえられたからです。このように私たちにも当てはまるわけですね。あのようにアブラハムは神様の御約束を信じて義とみなされたように、私たちもですね、そうだと言うんです。さあ、ラザロはなぜ天国に行けたんですか。まあ、冒頭に言ったように貧しいからではないんですよね。そうじゃないんです。いろいろとご病気や困難が多かったからではないんです。そうではなくて、このラザロは神様の救いを信じたからですね。彼はこの神様の救いの約束、救い主の約束を信じたので天国に行けたんです。で、まあ、結局お金持ちも天国に行けなかったのはそのゆえですね。今日も同じです。まあ、今日の箇所ではイエス様が続いてパリサイ人たちに話しています。彼らはイエス様を憎んでいます。イエス様をどうにか殺そうと企んでいますが、でもそのような彼らをイエス様は愛しています。そして、このようなお話をしたのはその先が危険だからですね。このまま進んでいくと地獄に行ってしまうので注意をしております。呼びかけてますね。このお金持ちのように地獄にで終わらないようにイエス様が注意しておりましたし、まあ、今日の私たちにも注意を呼びかけています。私たちも同じような誘惑があります。私たちもこの神様ではなく自分の力や富に頼りがちです。私たちも人生がある程度うまくいきますと、このお金持ちと同じように結局それによって天国に行けると考えても、それでもどんなにお金持ちでも成功者でも死がやってくるわけですよね。それは裕福なものも貧しいものも。そして結局私たちは自分の努力によって、俺はもう成功したもんですと言って天国に入れるものではないんです、ね、イエス様を救い主として信じる以外に天国に入る道はありませんね。イエス様のみが救い主です。イエス様のみが罪深い私たちをこの罪の裁きから地獄から救うことのできるお方ですね。でイエス様がこのパリサイ人たちがそれをこう分かるために、まあ、このような、まあ、ある意味怖い話ですよね。でもそういうようにその怖いお話をしましたし、イエス様は本当に今日の私たちにもできるならばこの地獄を避けてもらいたい、天国に行ってもらいたいので、今日も同じように私たちに呼びかけているわけですね。最後に言いたいと思います。愛する天の父様、今日もこの金持ちとラザロのお話を見ました。パリサイ人たちは大きく勘違いしてました。自分たちの富や良い行いによって天国に入ることを確信していたんですが、そうではありません。信仰によってのみです。私たちは神様の憐れみによって救いに預かり、その神様が約束された救い主を信じることによってのみ救われますので、本当にそのことの重さを私たちもよく理解できますように、まだイエス様を信じておられない方もそのことをよく覚えられますように、また私たち兄弟姉妹もお金の富の誘惑に負けないように、富を追い求めたり、あるいはお金を愛したり、その執着を持って歩まないように、どうか知恵をください、守ってください。私たちも主が貧しいものを顧みてくださるように、心に留めてくださるように、そのような愛を持って私たちも日頃接することができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。まあ、私は、 今日のお話を通していろいろ示されました。もっと主を優先した生き方をしたい、お金や富やそういうこの世のものよりも主を優先した生き方を したいと思います。イエス様を信じましたが、時には心が奪われがちです。そのような思いのある示された兄弟姉妹、手を挙げていただけますか。祈りに覚えますが、はい、はい、手を挙げて結構です。ありがとうございます。はい、他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。いかがでしょうか。私は、まあ、お金持ちのように自分の行いや富やそういうものや努力を頼りにしてきましたが、でもやはりこの救いはイエス様によってのみだということを見えてきてます。本当にイエス様を救い主として信じられるように祈ってください。そう願ってます。そういう方おられますか。いましたら手を挙げていただければと思いますが、いかがでしょうか。愛する天のお父様、お一人一人の上に豊かな祝福を与えください。私たちも弱く、しばしばこの世のものにとらわれがちですが、本当に主に目を向け、本当に心を向け、主と共に歩みますように導いてください。手を挙げられた一人一人を豊かに祝福し、知恵を持って導いてください。知恵を与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。